メイズ FM761 キ
ラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日目の前に2人ゲストさん、なんかさっきからドキドキしているとかリハーサルしなきゃとか、ちょっとあのどぎまぎの、ゲストさん2人、まずは自己紹介よろしくお願いいたします。
在宅介護事業部事務局の松本千代です。自分の担当する部署は住宅型有料老人ホームすみれの丘、デイサービスセンターゆつの里、認知症対応型デイサービスセンターすずらんの里の事務をしています。以前は本屋さんに勤めていましたが、役に立つ仕事がしたいと思い、今年3月に就職いたしました。今日はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ようこそ共和会へ。ねえ、人の役に立ちたいっていうのがもう表情から現れているので、後からまたゆっくりお話聞きたいというふうに思います。お一人お願いします。
はい。同じく在宅介護事業部事務局の石川紀恵です。私は在宅介護事業部の総務の担当として就職しました。私も人の役に立ちたいと思い就職しました。
はい、よろしくお願いします。2人とも人の役に立ちたい人尽くしということでねえ、とても温かい空気にこのスタジオの中が包まれているわけなんですけども、じゃあ順番にあのお聞きしていきたいなっていうふうに思うんですけども、まああの共和会にですね、共和会の在宅介護事業部というのは主には施設があったりとか、介護職の人がこう、ご自宅に訪問したりとか、ね、そういう事業部になるわけなんですけれども、就職して一番嬉しかったこと何なのか教えてもらっていいですか。
はい、就職して間もなかった頃、利用者さんに名前を覚えて呼んでもらえたことが一番嬉しかったです。事務員さんじゃなくて松本さんと呼んでもらえた時に、当初は緊張していましたが受け入れてもらえたと感じました。また初めての仕事も多く戸惑っていることが多いのですが、困ったというとすみれの丘、ゆずの里、すずらんの里、どこの部署にも助けてくれる上司がいることも心強いです。
なるほどなるほど。やっぱりこう自分の名前呼ばれるって嬉しいですよね。
はい
はい、松本さんが常におられるところはあのご老人が多くって、はい、まあ、要介護要支援の方が多い、ね、あの方で、はい、まあ、中には少しこう認知症になった方も多いと思うんですけど、はいはい、そこでやっぱり、ね、事務員さんじゃなくて松本さんっていうふうに呼ばれたっていうことが、うん、はい、やっぱりこう人の役に立つ、はい、ね、あの仕事がしたいっていうふうにこう思って就職した松本さんにとってはきっと、ね、は
い、本当に嬉しかった。
感無量ですよね。はい、うん、はい、ありがとうございます。石川さんはどうですか。
私は、今までの業種とは違うので、うん、戸惑うところもすごく多かったんですが、うん、困ってると事業部を超えて教えてくださる先輩がいるので、うん、それがとても嬉しいです。
なるほど。
また総務という性質上、うん、職員の方から頼られることも多いので、うん、質問も多くいただくのですが、うん、まだわからないことも多いので先輩に聞きながら答えています。
総務って大変な仕事ですよね。
大変ですね。初めての経験ですので、う
んうん、覚えることてんこ盛りです。
てんこ盛りで、
ね、いろんな制度知らなきゃいけないし、はい、
毎日てんやわんやです。
そうですよね、はい、ね、労基法とかその辺も覚えなきゃいけないんだろうし、はい、なかなか、ね、奥深い仕事に、ね、はい、ようこそ、
はい、
ね、少しずつ慣れてきましたか。
そうですね、
うん、
毎日いろいろ学びながら、うん、とても勉強になってます。
今ね、あの事業部を超えて教えてくれる先輩がいるってことだったんですけど、お二人はさっき言ったように在宅介護事業部という部なんですけども、おそらくこう近くにいる訪問医療事業部、はい、訪問看護ステーションがね、共和会は6カ所あるんですけど、そこの総務担当の人が助けてくれてるのかなっていうふうに思います。そんな感じですか。
は
い、
そうです。
ああ、よかったです。はい、ありがとうございます。あのそんな感じでですね、あの共和会はあのいろんな事業部があるんですけども、みんなで助け合っていかなきゃ成り立たない規模になっているので、そこをあのみんな助け合えているのは嬉しいなというふうにお聞きして思いました。さ さてですね、もうこの秋は本当にこうイベントが続いてて、そういえば石川さんは大府市の福祉健康フェアにスタッフとして参加されているなっていうふうに私もこう 見たんですけども、はい、どうだったです？
初めて参加をしたんですけれども、うん、大規模なイベントにとても驚きました。
びっくりするよね、あのイベント本当に大きいもんね、うん、はい、
ブースも回ったんですが、うん、大府市内にはさまざまな団体があり、うん、福祉に尽力されていることも分かりました、うん、私はその中で、うん、協会のブース、うん、で丸い風船にヘルームを入れて手渡す担当をしました、
うんうん、
受け取った時にお子さんがとても可愛らしく喜んでらっしゃったので、うんうん、その姿がとても嬉しかったです。
そうなんですよね、あのあれなんですよ、すごく目立ってましたね、あのヘルム入りの風船
目立ってました、
うん、なんかそこら中で、はい、あれは確かあのお祭りのことをね、病院のお祭りのことを告知したそういう風船だったんですけど、はいはい、あっちもこっちも子どもさんがヘルム入りの丸い風船持ちながら歩いてらっしゃるなっていうふうに私も見ながらですね、はいはいはい、思っていました。でそのヘリウム入りのその風船のそのお祭りっていうのが天天祭りというお祭りなんですけど、このじゃあ続いては天天祭りのことに移ろうかなっていうふうに思うんですけども、
はい、
天天祭りっていうのは協和会が10月10日前後に行うお祭りなんですけども、はい、松本さん就職が3月だったら初めてなんですよね。
そうですね、はいはい、初めて参加させて、
どうだったですか？
はい、初めて参加させていただいたんですけれども、うん、すみれ農家の利用者さんはがこの日をとっても楽しみにして見える方がたくさん見えました。
お、
はい、この週のデイサービスを調整されて、うん、この日を楽しみにされている方、
うん、
体の調子が悪い方は入院しないようにしなきゃって頑張って過ごして見える方もいらっしゃいました、
うんうん、
はい、それほど大きなお祭りなのかと思っていましたが、雨にもかかわらず大変多くの方がいらっしゃり、うん、びっくりしました。
びっくりしたでしょ、
うん、
はい、あんなに大きいと思わなかったでしょ。
そう、ね、
初めて地域にいても
全然、そうな、申し訳ない、
申し訳ないですね、
初めて参加させていただきました。
はいはいはい、はい、
お祭りでは私はたこ焼きの担当させていただきました。後ろで看護師さんが たこ焼きを焼いて見えて、うん、それを器に乗せてソースをかけて販売する担当でした。
へ
ー、はい、午前と午後に分けて販売したんですが、うんうん、あっという間に売れて、本当に嬉しいし楽しかったです。
たこ焼き、そんなに早かったんですね。
早かったと思います。
私たこ焼きにありつけんかったな。
あ、
あれ いくらで売ってたんですか？
6個入りで150円。
ああ、安いんだよね。安いんですよ。
5個入りでした。
5個入りで150円。
150円。
安いんですよ。焼きそばも100円だし、たこ焼きは150円だし、安いんですね、今日和歌山の祭りね。で職員がたこ焼き焼いたんですか？
はい、
ちゃんとひっくり返せてました？
ひっくり返されてました。
本当、
はい、
なんかね、だんだん職員も職人芸みたいになって、もう天天祭りを焦点にこうなんていうんだろう、みんながこう練習して、
はい、
きっとねたこ焼きも好評だったんだろうなっていうふうに思います。残念ながら私食べられませんでしたけどもね。石川さんはどうだったんですか？
私も初めての参加だったんですけれども、うん、私は退職された方、
うん、
職員さんがリンゴ販売をされてたので、うん、そのお手伝いをしました、
うんうんうんうん、
長野から自家製のリンゴを販売しに来てくださりまして、
うん、
大きなリンゴ箱を見て次々と職員さんも買いに来てくださっていました、
うん、あれだよね、退職した職員さんが来てくれるっていうのもすごく嬉しいし、まあこちらの方でこうね働いてくださってたんですけど、長野に行ってリンゴが作りたいという理由で退職してって、もうそれはすごく退職しちゃうんだと思ってすごくショックだったんですけど、でもまあこうやってね元気な姿を見せてくれて、美味しいリンゴを運んでくれて、それをまた職員がね買ってっていういい光景だったなっていうふうにね、職員も喜んで買いに来たでしょ、リンゴ、
はい、たくさん買いに来てくださって、ね、私も買ったんですけれども、とても美味しかったです。
私は買えなかったです。
私も買いに行こうと思ったんだよね。また来てくれるかな。はい、ありがとうございます。午後からは何したんですか？
午後からは休憩場所の見守りを行いました。
うんうん、 建物、建物の中休憩場所。
そうです、うん、売店のある場所なんですが、うん、お子さんがお母さんに向かって楽しいと言ってる姿を見て、うん、私もとても嬉しくなりました。
そっかそっか、はい、そうね、休憩場所でも子どもさんが発してくれる言葉が楽しい楽しいって、ね、うん、なるとすごく嬉しいよね、はい、あのすごく規模が大きいっていうふうに思うんですよね。30何企画だって聞いた。30何店舗も企画も合わせて33で、入場者数がいくつでしたかな、600だったかな、ちょっとうろ覚えですけど600だった気がするんですけど、あの来客の方が来てくださって、もう地域の方たちが本当にこの祭り楽しみなんですっていうふうにおっしゃってくださったので、まあ、このラジオをお聞きの皆さんも来年の10月10日前後の土曜日に移動あると思うので、協和病院のホームページチェックしていただいて、ぜひお越しいただきたいなっていうふうに思ってます。はい、あの議員さんとかも来てくれたんですけど、なんでこんなに勢いがあるんですかっていうふうにおっしゃってくださったんですけど、あの職員も本当にその前からねすごい張り切って準備して、実行委員たちもすごい楽しみながら準備しているっていうのがいい光景だなと思っていつも思います。終わった後にもみんなを讃え合いながら終われるっていうのもすごく楽しいなっていうふうに思います。はい、ありがとうございます。ではですね、あの番組の途中なんですけども、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。あの人の役に立ちたいというふうに思って就職してくださった2人にぴったりな歌だというふうに思っております。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。恵美さんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さてではちょっとプライベートのところにこう移っていこうかななんて思いますけど、自己開示できる部分だけで大丈夫です。あの松本さん、趣味がとても多いっていうふうにお聞きしてるんですけども、どんな趣味かお聞かせいただいていいですか。
はい、もう趣味って言っていいのか本当にあれなんですけれども、まずは茶道を習っておりました。10代の後半から習い始めて約10年な習っておりました。すみれのお金に配属になって、お楽しみ会があったんですけれども、その時にお茶を立てるということをお聞きして立てさせていただいたんですけれども、利用者さんに喜んでいただいて、で 代わりのリクエストもいただいたのがとても嬉しかったです、ね、あ
すごいじゃないですか、うん、それはもう人の役に立ちたいっていうその、ね、
この時のことが役に立ったのかなとも思っております、ね、
えそれってお茶ってあの私全然分かってないんですけど、はい、表千家とか裏千家とかあるじゃないですか、はい、それはな
裏千家
です、ね、裏千家、はい、あれは何が違うんですか、
表何が違うんでしょうね、うん、分からないんですけど泡の
泡の立て方、
まあまあ、いろんな細かい言葉いろいろあるかもしれないんですけれども、ね、あと表を知らないのはあれなんですけど、うん、裏千家を泡をちゃんと立てるイメージが私の中ではあったんですけど、
うんうん、そうなんですね、あの、はい、何も私は分かってないんですが、私あの実は私も裏だと思うんですけど習ってたことはあるんですよ。
あ、そうなんですか。あ
のすごいすごい高校の頃ですね、はい、でなんで辞めたかって私に正座ができなかったんですね。でしびれが切れて初釜会の時にひっくり返っちゃった
そうなんですね
だからお茶と聞くとなんかねちょっとあの、ね、自分に笑えてきますはい、あとまだあるんですか趣味は。
はい、うん、そしてキャンプもいたしますね。おお、はい、あの下の子が2歳になった頃から始めて、うん、本当によく行っていました。
すごい、
は
い、
キャンプの楽しみはあのテントを張ること、食事を作ること、うん、あとキャンプ場近くの温泉に入ること、うん、で夜は焚き火を見ながら過ごすこと、うん、でその後翌日なんですけれども、うん、私は少し早く起きて、うん、肌寒い朝に飲むコーヒーが本当に美味しいなと思ってキャンプが好きな理由でもありますね。
なんか焚き火を見ながらこう癒されるっていうのは、はい、なんとなくわかる気がします、うん、料理とかはどんなものを作るんですかキャンプ。
そうですね、料理もいろいろ最初のうちはもう鉄板で焼くことばっかりしてたんですけれども、うんうんうん、それに飽きてというか、うんうん、次はダッチオーブンといってちょっと鍋、鉄鍋みたいな分厚い蓋の鍋で料理をすることをしてみたり、おーおー主人がなんか燻製を作ってみたり、なんか食事も広がっていき、 あとその土地にあるあの道の駅だとか、おーおーあの行って美味しい食材を買って、うん、そこで食べたりとか広がっていきましたね。
めっちゃいいですね楽しそう
楽しかった。
はいはい、さらにあるんですか、はい、
あと旅行やお出かけも大好きですね。でも最近は犬を飼い始めたので、うん、もう犬が大好きすぎて、うん、犬を家に留守番させておくことがなんか辛くなってきて、うん、でも、もう一緒に犬も一緒に行けるところっていう意味で、うん、大きな公園に散歩に行って、うん、その後にドッグカフェに行ったり、うん、今度は犬を連れて宿泊できる施設はないかと思って、うん、探して泊まりに行ったりして、うん、今度は犬を連れて遊べること、できることを探しています。
ワンちゃんの種類は何なんですか。
ワンちゃんのヨークシャテリアを飼っています。
かわいい、
かわいいです、本当に癒されます。
名前はちなみに
リンクと言います。オスです。
リンク、
リンク、
リンクくん、
はい、
なんなんでその言われはリンクくんは
なんかつなぐというか結ぶというか絆というかなんかそんな意味があるようで、
人と人をつないだりとかね、
家族をつなぐみたいな、
ね、あいいね、
そんなことだったと思ってその名前にしたんですけど、
いいね、うん、まだあるんですか。
そうですね、今は己書というものをやっております。友達に見せていただいたことがきっかけなんですけど、うん、友達が書いた作品を見せてもらって、うん、私もやってみたいと思って始めました、
うん、どんなものを書くんですか。
その筆ペンを使って書く書で、うんうん、文字は己の書と書いて己書と言うんですけれども、うんうんうん、本当心のままに書く文字だというふうには言われていると思うんですけど、うん、書き方とか、うん、順番はとらわれることなくって、うん、自分の思いのままに書いてくださいというふうには言われてるんですけど、
あれって何、これを書きましょうっていうのがあるんですか。その文字、この文字書きましょうみたいなのもある。
なので一番最初の方は多分それでと、ね、うん、心のままにって書けないので、うん、先生が書かれたお題を、うん、
見て
見ながらそれをまず真似てるところから始めるので、いきなりは書けないじゃないですか。でも楽しそうと思って行ってみたらお手本があって、それ教えてもらいながら書き方だとか絵はこうやって書くのよって教えてもらいながら、
書いた作品はどうしてるんですか。
そうですね、あの家に飾れるものは飾ったり、額に入れて飾ったりしてますね。
あ、いいね、いいですね、はい、なんかすごいですね、趣味が多彩。
いや、もうなんか好きなことばっかりでか、その時その時に、まあ、興味のあることにいろいろチャレンジしたいと思って、うん、やっている感じですけど、
はい、ありがとうございます、はい、これからもなんかじゃんじゃん行く感じですね。
そうですね、その時その時興味があるものが、はい、
うん、ありがとうございます。石川さん趣味ありますか。
は
い、
私は海外旅行です、
うん、おー、いいですね。
海外に行くことが大好きで、海外行くことで文化の違いや食べ物、人だったり風景など、日本との違いに毎回新鮮な気持ちになって、とても視野が広がります。
いいですね。
それと同時に日本の良さにも改めて気づくことができます。
日本いいよね、やっぱり
いいですね。改めて感じますね。
どういうところがいいと思う？海外に行った日本の良さ、どういうところがあるだろう？
やはり綺麗ですし、治安の良さですね。安全。
なるほどね。はい、今までどんなとこ行ったんですかね？
今までは主に北米やアジア中心に行きましたので、いつかはヨーロッパにも行ってみたいと思ってます。
いいですね。行けそうですか、今年も？
ヨーロッパはちょっと難しいですが、行きたいなとは思ってます。
いいですね。もうそのために頑張って働いてね。
その通りです。
そうですね、ありがとうございます。そうしたらばですね、お二人のじゃあ夢なんかをちょっと聞いちゃおうかな。はい、いいですか？
私の夢ですが、なんか大きな夢ではないかもしれないんですけれども、私の夢といったら、自分と接した人を少しでも笑顔にすることですね。
なんでそんななんか高尚な、
実は4年ほど前に大好きだった祖母を老衰で見送りました。でもそのわずか4ヶ月後に、今度は最愛の父が心筋梗塞で突然亡くなりました。
そうかそうか、
ごめん。当たり前のように思っていた日常が急に変わってしまうと経験をして、その時初めて、今この瞬間の時間って本当に尊くて大切なものなんだと心から思いました。それ以来毎日いろいろある中でも、私はまず身近な家族を笑顔にしたいと思うようになりました。でそれ以外に仕事でもプライベートでも縁あって、私と関わってくださる方、その人たちにちょっとでも温かい気持ちや笑顔を届けられたらいいなといつも思って、
はい、ありがとうございます。
ごめんなさい、もうなんか、
いやね、感無量になるね。そうなんですよね、きっと当たり前だと思ってた日常が突然のね、おじいちゃまとお父様の
祖母ですね。
おじいちゃまと、ごめんなさい、おばあちゃまと、ね、
父ですね、
お父様ですね、亡くなったということで、なんかあれですね、最愛のね、お父様とそれからおばあちゃまね、亡くされたということで、いつも平凡だと思ってたね、その日常が突然死がやってくるっていう、それを自分の命のこの一瞬一瞬を大事にしたいということにこうね、つながってきたってね、そういうことですよね。ねえ、幸せですね、松本さんの家族ね。そういう、その一瞬一瞬をね、こう大事にしようと思う、そういう、奥様お母様がいるっていうことは本当に家族にとってやっぱり幸せなことだなというふうに思いますし、教会にとってもね、そういう思いがあるその松本さんにご就職いただいたってことがとてもありがたいなというふうに思ってますね。ありがとうございます。石川さんはどうですか？
私はすごくプライベートな、
言って
プライベートなってしまうんですけれども、実は来月入籍をすることになりまして、
おめでとうございます。
ですので、今まで自分を中心とした生活だったんですけれども、今後は家庭と仕事といろんなことを両立しながら頑張っていきたいなっていうのが今の夢です。
いいですね。ねえ、結婚っていいよいいよっていうか、一緒に暮らすってやっぱりこうちょっと価値観が違ったりとか、いろんな摩擦は全くないわけではないんだけど、お互いをこう知りながら、時には罵り合いながらでも最終ね、理解し合ってこういたわり合ってっていう。ことがね、とてもいいなっていうふうに思うけども、今はもうちょっとだけ一緒に暮らして見えたりとかするんですか？今は別にそんな摩擦なく？
そうですね、やはり今は、 帰ってきてくれることの方が嬉しいです、うん、いてくれることが嬉しいっていう気持ちのが大きい
です、ね、うんうんうん、いいですね、いいですね、うん、あのそのうちにちょっと辛くなるかでもでも最終的にそこはすり合わせながら、うん、とても、ね、はい、あの幸せな気持ちになんかさせてもらってありがとうございます。私もちょっとだけ新婚時代を思い出しました、はい、
ありがとうございます。
はい、でね、あのお二人にね、あの最後にリクエストが欲しいよって言ったらね、あのお二人がリクエストしてくれた曲、なんでこの曲を選んだのかっていうところをどちらかお話しいただいてもいいですか。うん、どうぞ。
愛のハピネスという曲を選んだんですけれども、うん、この曲はやはり聴くと毎回元気になるので、うん、落ち込んだ時にはよく聴いている曲です、
うんうんうん、そうなんですね。松本さんはどういう時に聴くんですかこの曲。
テレビからも流れてくるので、うん、聴いた時にはもうふわってなるんですけど、うんうん、本当にこの曲聴くと元気をもらうので、うん、私も大好きな曲です、う
ん、そっかそっか、はい、ね、いろんなことがあって時に落ち込むこともあるけど、うん、まあ元気になる曲ということで愛さんのハピネス、お二人からリクエストをいただきました。はい、どうでしたか、ラジオ初めてのラジオ出演は。
緊張しました
でもとても上手に喋ってくださってね、あの率直な気持ちを喋っていただいて、
はい、す
いません、はい、いやね、いい優しさがにじみ出る番組になったなっていうふうに思います。ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、今日のゲストは特定医療法人協和会、在宅介護事業部の、事務局の石川紀恵さんと松本智代さん。
千代です。
あ、ごめんなさい、もう一回いきます。はいはい、はい、今日のゲストは特定医療法人協和会、在宅介護事業部石川紀恵様、そして、松本千代様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
また遊びに来てください。
はい、お願いします。
はい、はい、では次回は12月8日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
界中にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手でつながる。